7月10日、社会系お坊さんトーク番組タイム&タイド、佐々木修吾です。この番組は、最近起こった時事ニュースや気になることについて、あーだこーだ話す番組です。今日は、岩手県盛岡市、宝厳寺さんにお邪魔しています。今日ゲストは、岩手県曹洞宗青年会事務局長の菊池祐樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、祐樹さんが事務局長を務めてらっしゃる岩手県曹洞宗青年会についてと、今日本日行われました緑陰禅の集いについてお話を聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、いきなりなんですけれども、
はい、
何かありますか？自己紹介じゃないですけど。
私はこの岩手県曹洞宗青年会の事務局長を務めています。花巻市の高善院というお寺の菊池祐樹と。
今も住職さん。
今は住職になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いろいろと、今日も、3000回終わってお忙しくお疲れのところ少しお時間をいただいてお話を聞きたいと思います。まず、いろいろ聞きたいんですけれども、まず岩手県曹洞宗青年会っていうのはどういった会なんでしょうか？
はい、大体まあ、40年ほど前からですね、岩手県の県内の青年僧侶が集まって、まあ、いろいろな活動をしましょうという、そのようなので立ち上げられたのがこの岩手県曹洞宗青年会で、今の現在の私たちが第21期の執行部ということで、今会員数が110名ほど、まあ、活動内容としましては、まあやっぱり私たち青年層にしかできないような特殊ある活動を、やっていこうという集まりですので、まあ昨日と行われたこの緑陰禅もその一つですが、その他にも、教養セミナーというのを、まあ、年2回ほど開催していますし、まあ震災以降ですと、ずっと、沿岸地域の供養行脚というのもですね、ずっと続けてきて、まあ、今年も7回忌があるので、その、もう今計画してですね、住んでいたりとか、まあ、そういうような、そのなかなか住職さんだとどうしても、まあ、私も今ちょっと住職になってからよく思うんですけども、なかなか家を開けれないと、どうしても檀家さんもいらっしゃいますし、そういう中ですが、まあ、青年層と特に副住職さんとかも多いですから、そういう中だと、まだお師匠さんも元気でいるということなので、まだ動けるだろうということで、そのようなちょっと普段ではできないぐらい前の規模の、活動をしようと、うん、まあ、そのような会です。
なるほど、はい、まあ、あれですよね、やっぱり岩手県の単位で集まる機会っていうのもそんなに多くないですし、まあ、岩手県広いから大学を集まって行事をやろうっていうのもやっぱり何かしら会がないと、うん、動きづらいというのはありますけども、ゆきさんはいつ頃からこの元創生の活動に参加されてましたか？
私は、まあ、修行終わってですね、帰ってきたのが14年5年かななんですけども、まあ、帰ってきて、まあ、たまたま縁をいただきまして、その時の会長さんからですね、その時のもう執行部にいきなりですねお声がかかりまして、おかげさまで
いろいろ結構役職を歴任されてると思うんですけど、は
い、
今はまあ事務局長ですけど、は
い、それがだからもう10何年前ですか、12年前ですね。もう帰ってきてすぐに入りまして、そこからまあそれぐらいずっといろいろな、まあ、確かに役職をやらせていただきましたが、まあ、ちょっと震災以降ですね、少しどうしても私もまあ事務局で殿の方の、はい、関係もありまして、沿岸地域のちょっとですね、それな震災関係の供養等がありまして、ちょっと出れない時期はありましたが、まあ、今また落ち着いてまた執行部に戻ってきたというような感じ
です。今までその執行部だと会計もやられてます？
やりました。
はい、
会計、まあ、最初は事業副部長だったと思います。事業副部長をやって、まあ、この事業副部長というのは岩手県創生青年会の会報があるんですが、
はいはい、
その会報の、まあ、創生岩手という会報をですね、まあ、発行するという、はいはい、まあ、いろいろ取材をしたり、うん、編集したりして、
はい、
年に2回か3回、発行してるんですが、それをやるところにまず最初に入りまして、全然わからない時だったので大変でしたけども、それをやって、その次には、事務局次長ですか、次長をやりまして、 次長をやって、その後には今度はこの会計やって事務局と、
あもうエリートコース
歩み たくない
エリートコース歩み回してます。じゃあちょっと今日行われている緑印税について、
はい、
お話を聞きたいと思いますけど、はい、今回第51回ということで、はい、緑印税という、正式名称ごめんなさい、
はい、ですね、みちのく緑印税の集い
ということですね、はい、7月の9日10日の1泊2日の3000回ということでしたけれども、はいはい、どうでしたか、終わってみて感想はというか。
まず今年は実は執行部がですね、去年と変わった年ですので、改選の年だったもんですから、私下事務局になって初めてのこの三井の緑印税の集いということで、まあいろいろこのやっぱり参加者とかですね、そういう方もたくさん集めたいなと。また今回は会長さんがですね、ちょっと今までないような流れでやりたいということもありまして、まあ、なるべく初心者の方でも気軽に参加できるような、そういうような広く皆さんに参加してほしいと、そのような内容にしようという形で進めました。
内容は具体的にはどういった流れというか、
まず午前中からの開催としまして、いつもですと1日目の午後から開催してですね、2日目の昼までっていう状態でやったんですが、やはり初めての方だと、午後だけ参加してそれで終わってもちょっと短いような気もするしというのもあって、午前中からやって1日目だけ参加した人でもこの、座禅会の雰囲気を味わえる。さらには、そこの中に今回は一番の目玉と申しますか、ヨガ教室をですね、取り入れてみまして、ヨガの、先生をお招きしまして、開催していました。今回は参加者がまずちょっと15名ということでですね、なんとか20名ほど、頑張りたいなと思ったんですが、選挙もあったのもあるでしょうか、そういう感じもあったのか、15名、去年よりも多くはなったんですが、
ただ若い人も
そうです、今回は初心者、初心者だったら失礼ですけども、初めて3000コーディナー座禅会に出るっていう方が結構いらっしゃいまして、若い女性の方も多くてですね、
ですね、
この日程にして、このヨガなんかも取り入れたと一定の効果あったんじゃないかなと思えるような、なんていうか実感は得られたかなと思ってました、
なるほど。座禅をしたり、あとは精進料理をいただいたり、
そうですね、まず朝受付してからはもうその後もう本当に私たちが総動でしてる生活のリズムと同じリズムで生活をしていただいて、座禅もありますし、中時期でお昼ご飯ですけども、それも精進で、作法も私たちの修行と同じの時と同じような作法で食べていただく、で終わればまたすぐ座禅をして、晩夏という、晩のお染めですね、して終われば薬席食べてまたすぐ座禅という、非常に多分今日参加した方疲れてると思います。
そうですよね、結構タイトな
スケジュール、結構ハードなですね、スケジュールでやりましたけども、それなりにちょっとアンケートなんかもですね取って、これからまとめていくんですけども、なんとなくそういうの見た感じでは、それなりに手応えがあったんじゃないかなっていうような気はしましたので、
そうですね、ヨガを今回入れたっていうことで、いろいろご縁があって、私紹介していただいて、それでそのつてで今回来ていただきましたけど、今岩手県だとそんなには見られないんですけど、全国のお寺さんの活動とかを見ると結構お寺さんで、ヨガの先生を呼んでやったりとかって、そういう活動も積極的になってましたけど、どうですか、ゆきさんのお寺の方の周りとかは。
なかなかヨガ教室では確かに結構たくさんできてきて、やっぱり近くでもありますし、実は同時の奥さんなんかも一時期ちょっとね通ってましてね、でやっぱりそのなんていうんですかね、特にそういうふうな、結構ハードなんですけど、実際とやると、そのやっぱり体調も良くなったりとかですね、そういうふうなのもあるということで、ただやっぱりそのヨガっていうのも座禅っていうのも何かこうつながるもの
を
感じますし、
だ
からやってみたいっていうのはありますけども、なかなかねうちのあたりだとですね、ハードルが高い、
ハードル高い、そうですよね、人がまず集まるのかとか、
でやっぱりどうしてもうちの周りは結構ね田舎のになると年配の方が多いんですけど ね、だからなかなかちょっと難しいなと思うけども、今回こうやって 取り入れてやってみて、でやっぱり、ね、講師の先生なんかもいろいろ話をしながら進めてくれて、そうするとやっぱりこのね、やっぱりなんとなく座禅とやっぱりヨガっていうのは、うん、何かこうつながりがあるなと、
うん、
でまたこの心構えというかそういうのも何か通ずるものがあるなっていう、あ、そういうような感じはしましたね。
うん、少し講師の先生とも話されました
か？始まる前と終わった後に、ちょっと終わった後はしばらく会長さんとも長く
会長さんは1時間しっかりレッスンというか受けて、
あの実際にもうヨガのあれを受けて、その後終わってからも、うん、あの講師の先生と、まあ、1時間ほどいろいろ語り合ってですね、
ああじゃあまた来年も、じゃあ
なんだかね、もうすっかり来年もまたお願いしたいような感じには、
いいですね、
はい、思ってたようですけど、
今回の先生は、盛岡市のクリア川っていうところで、スタジオ、
ヨガジャーニー
と、ヨガジャーニーっていう会社だったと思います、ちょっと今う、ね、もう下にテロップ、太陽と月のヨガとか、なんかそういうなんかタイトルがついてる会社の名前、田村佳代さん、
佳代さんという方
でしょ、はい、若い先生をお願いして、でまあ、あのどうしても座禅会なので、はい、高齢者の方も参加されてるし、はい、っていうことでお話ししてたので、はい、ある程度そういう、まあ、うん、皆さんがイメージするのはヨガっていうよりはやっぱ体のリラックスの仕方とか、そういう、
うん、
あの緊張のほぐし方とか、そういう感じの、あのセミナーっていうかレッスンだったみたいですけども、うん、い
や、さすがですけど、
さすがでした、
うん、やっぱりこの私もある程度この参加者が決まった時点で年齢層から細かくちょっと教えてたんですけども、はい、うん、もうなんかもうそれ話した時も分かりましたっていうぐらいで、うん、うん、でまず実際昨日見て、
あ、慣れて
ちゃんとこうでまたこう座禅にちょっと完結するような感じの あれなん、あの閉じ入れてるんですけど、だからいろいろ考えてる、うん、非常にいい、
うん、
うん、ヨガ教室でしたね。
あの一応盛岡の他の宗派ですけれども、のお寺さんでもそういうヨガ教室をやってるみたいな話だったんですけど、他のお寺さんではやってないみたいなのでね、まあ、ぜひこういった活動を他のお寺さんでもね、
うん、
そやってもらえば、
まあ、今回こうやって私らもだいぶこのヨガ教室というのを間近でこう触れましたが、まあ、私は実は言うとこの曹洞宗禅会でもヨガ教室2回ほどやるんです、
うん、あ、そうですね、はい、その教養セミナー、
はい、教養セミナーというところに
ですね、ちょうどそれは教養セミナーの話を
やってるんですけども、うん、まあ、今回のでまたさらにこうヨガっていうのに興味を持った方、そういう方もたくさんいるんじゃないかな、
うん、
そうね、もしかしたら広がっていくかもしれない。
いや、そうですね、はい、まあ一般の人はやっぱり今本当ヨガ、マタニティヨガってあの妊婦さんがやってたりするヨガとか、うんうんうん、いろいろありますからね、なんかそういう活動も元創生だったり各岩手県の寺さんで取り入れたりしてもらえればと思いますけども、うん、ね、はい、でまあ緑院禅一泊二日三千回はまあまあ、1年に一度、はい、今は2、3日ですけど、はい、この時期にやる
ということで、この時期
ですね、はい、また来年もこのくらいの時期ですね、
はい
はい、じゃあぜひ多くの人に参加していただ
ければ、興味がある方がいれば
あのちょっとどんどん宣伝して、はい、
どんどん
来ていただければ、ね、まあ、近くの外市のお寺さんに話していただければ、
話していただければ
私ので、ね、はい、分かりました。じゃああとは他の岩手県曹洞宗青年会、まあ、通称元創生ですけど、
はい、はい、
への活動というのは他にどういった緑院禅以外だとどういった活動
がありますか？まず一番の、大きなものとしては、まあ、会としての活動としては教養セミナーというのがさっきも話しましたけども、ね、うんうん、年2回ほど開催する、うん、まあ、教養セミナーとこの、まあ、名前の通りでして、私たち僧侶のやはり、まあ、スキルアップというか、私たちの教養、まあ、いろんな今の時代ですので、いろんな角度のいろんな方の講師を頼んでみたりしてですね、まあ、ヨガもそうですけども、いろんなそういうふうな研修会をやってみようっていうのがこの教養セミナー、
うん、
でまずこれがまず、年2回、
はい、
でそこに、あるのがあとはあの、宅発ですね、
うん、
12月には、寒風宅発ということで、まあ、歳末助け合いの頃に合わせてということで、これはあの岩手県十二教区っていう、まあ、12ブロックぐらいに分かれてるんですけども、はい、そのブロック持ち回りでやってまして、毎年あのこう一つずつ動いてという形やってまして、うん、まあ、 私たちもなかなかやっぱり岩手も広いので、まあ、正直行かないところも一緒のうち、ん、もしかしたらまあ行かないお寺さんもたくさんある
から本当に
あるんだけども、やっぱりそういうので持ち前でやることによってやっぱりその地域の特色そういうのを見ながらそういうのを高圧をしてと、うん、でそのまあもちろん集まってあれば全部あの地域 の社協の方ですか、
うんうん、
経営するということでやってるんですけども、その活動ともう一つはですね、私たちはあのこのやっぱり青年会ということで岩手県全部せっかく集まりますから、まあ教区懇親会っていうのをやってまして、
はいはい、
でまあ、あのこれも各その教区の持ち回り、
うんうん、
いろいろ持ち回りでやって、まあ持ち回りというかこう順番でですね、輪番でやりまして、で、まあこれはもう本当に私たちの親睦を深めようと、
うんうんうん、
でまあ大体多いのはスポーツですね、
スポーツですね、
なかなか私も体を動かすことないので、
うん、
まあ野球とかですね、うん、あのフットサルやった時もありますね、ボーリングとかですね、うん、1回のあのカーリング、
カーリングやりましたね、
うん、2回ほどやりましたから面白かったですけど、
うん、
そういうふうなのを通しながら私たちの親睦もあの深めようというのを教懇親会と、
うん、
はい、
あります、
それがまずあります、うん、でも最初にもちょっと触れたのがその、まあ、震災以降につきましてはずっともう、うん、あの慶長ボランティアにも入って、まあ、慶長というのはあまり分からないけどお茶子さんっていうですね、うん、それらにも入りますし、あとはあの各寺院さんのですね周りをあの不要暗夜と言いまして、
うん、
ずっと被災者との地域をですね、私は高津みたいにこう列を作って歩いてお経を唱えながら歩いて不要して回ると、
うん、
そういうのをずっとこのもあの、被災地域のところにつきましてこう何か所かに分けてですね、ずっとこう回ってやってるものでして、まず継続的にずっとやってました、
うん、そうですね、はい、震災東日本大震災があってからいろいろと活動も、はい、の内容も少し変わったり増えたりしたようなことが、
う
ん、
そうですね、
まあ、今、はい、最後慶長って出ましたけど、慶長っていうのはもうずっとあのお話を聞くことに専念して、うん、
はい、
なんていうか、まあ、カウンセリングではないですけども、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、
お話を聞くっていう活動ですね、
まあ、心のケアなんてまでは言えるあれじゃないんですけども、ただ私はもうそのずっと同じ場所に入ってるところがありまして、
うん、
そこはもう何年ですか、4年ぐらいになるんですけども、あの仮設から、まあ、今集合住宅とかですね再建される方もいまして、あのだいぶ数が減ったんですね、30戸あったのが今10戸ぐらいになってしまったんですけど、
うん、それは仮設があって、
仮設じゃ
な
くて、
はい、
それってでもずっと行ってることによって、まあ、もう今ではもうほぼあの世間話程度の感じで、ね、はい、まあ、もう行けばどうもって言いながら入っていくような感じなんですけども、それでもやはり今でもこう新しい話がですねできたりとかですね、まあ、やっぱりそうやって、まあ、あんまりお嬢さんだからと、まあ、いう感じじゃなくてですね、まずこうのこう
ご近所さん付き合いじゃないけど、はい、知り合いの人が来て話を、はいはい、
まあ、その中でちょっとですね、まあ、こういうのはやっぱり宗教関係ですね、出る時もありますけど、
うんうん、
まあ、そういう形でこう、うん、続けていけたら
な
と、
ね、
続けてます、
うん、まあでも、まあ、本来お嬢さんとしてのなんていうか役目としてはやっぱりそういう地域の人とのコミュニケーションであったりっていうのは大切なことですし、まあなかなかその震災っていうことがなければそういう状況の人とお話をするっていうこともなかったでしょうか、
うんうん、そうですね、思いますね、
はい、ですね、そうですか少しちょっとじゃあ具体的に活動、教養セミナーとかはどういった活動をされてましたか、
教養セミナー
は、まあ、先ほどちょっとヨガの先生呼んでヨガの、
はい、
教室をやったっていう話もありました、ね、
あとはまあ、なんていうかな、その各分野の専門の方、特に震災以降だったのはあれですね、心の、まあ、カウンセリング、やっぱりカウンセリングの先生ですね、そういう方を呼んでやっぱりこういうような傾聴に入るときにはやっぱり私らもどういうことに気をつけなきゃいけないかとか、そういうふうなことを専門家の方に、まあ、言葉とかですね、そういうのですけども、うんうん、それをいろいろ、まあ、教えていただいてと、そういうのを踏まえて入ったり、もしくはもうそこで傾聴に入ったのをそのグループ分けしてですね、実際にこうちょっとなんていうんですかね、やってみるディスカッションする、
うんうん、
そういうようなことをやったりもしましたし、あとはやっぱり私は宗門の、まあ、大学の教授さんでもそうですけども、そういう方をお招きしてですね、本当にこう深い、例えば正法眼蔵とかですね、そういうところの深い話をしていただいて、
勉強会みたいな、
勉強会ですね、うんうん、はい、そういうのもやりますし、それとやっぱりまた打って変わって、この間 このヨガの他にもあの AED の講習ですね、
うん、
あの救命救急講習っていうんですか、うんうん、あれの講習もやったこともありますし、本当、うん、幅広く、
そうですね、
いろんな分野の知識を広げるという、
うんうん、
そういうことでやって
ます、ですね、やっぱり今 AED とか、まあ、置いてるお寺さんも多いですし、
はい、
まあ、実際ねいろんなところにもありますし、
それはね、やっぱりやらないと忘れちゃいますしね。
あ、
うん、私もこの間、ついこの間、去年受けて、3時間講習受けて、
うん、
はい、あれも大体3年ぐらいで変わるので、
うん、
それの都度ぐらいでやっぱり今日入れて、一回こうやってみないと、また使い方も変わったりするので、
うん、
でやっぱり、まあ、一番近くの身近な、うん、ところにありますからね、
そうですね、
はい、役に立ちますよ。
まあ、AD だったり、そういう、まあ、心理学者じゃない、精神科医さんですと
か、ね、
カウンセリングの、
ね、
はい、カウンセリングの、
ま
あ、テクニックを少し、
はい、
まあ、学んで、まあ、実際のお嬢さんとしての活動であったり、そういう法話だったりとかに生かしたりとかですね、はい、普段からの檀家さんとの付き合いに生かしたりっていうことをするんだと思いますけど、はい、そうですね、今後、まあ、がん創生として、まあ、いろんな活動していくとは思うんですけれども、はい、まあ、事務局さんとしてでもいいですし、はい、まあ、大体岩手県の方向性としてはこういうことを積極的にやろうかなとか、
はい、
っていうのない、まあ、
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。